ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。前回から助産師のトルネードさんにお話を伺っています。前回はトルネードさんが助産師になって沖縄に来るまでのことなどについて伺いました。今回は女性の人権に強く結びついている中絶について伺っていきます。トルネードさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私、助産師って出産をお手伝いする方だと思っていて、中絶は担当外だと思っていたんですけど、以前トルネードさんとお話ししていた時に1日に何件も中絶処置をすると聞いてとっても驚いたんですね。で、中絶の事情についてお話しいただきたいんですけれども、よく12週未満とか12週以降とかっていうのを聞くんですけれども、12週未満と12週以降でその中絶の処置の仕方が違ってくるっていうことなんでしょうか？
はい、その通りですね。日本の統計だと2021年令和3年の統計で12万6000件日本の中絶で、その内訳が12週未満がほとんどです。12週未満が11万9228件ってあるの で、それを超える12週以降22週未満までが中期中絶になるんだけど、7093件かな。だからほとんどが12週未満です。私が働いてるところでその12週を超える中期の中絶が多い時は月に5件とか7件ありまして、それも助産師の重要な仕事、普通の正規さんのお産の介助もしながら中期中絶の介助をしています。
やっぱりその中絶の方法が違うんですか？よく吸引とか掻爬とかっていうのを聞くんですけど、
12週未満の中絶は麻酔を使って眠らせた状況で、掻爬法っていうのを日本の場合は主流で、電動の吸引法で、あるいはプラスチックのディスポの真空の手動吸引法っていうのもあるんですけど、吸引法を使ってるのはこの10年以内の統計だったけど1割ぐらい、日本だと9割が掻爬法で手術をしています。 WHO は推奨しているのはやはり侵襲が少ない安全な吸引法、吸引法かこの飲む経口の中絶薬っていうのを推奨していて、
そうすると12週以降になるとまたその中絶の方法が変わってくるんですか？
12週以降になると子宮の入り口を開く全処置をして、その後人工的に陣痛をつけるお薬を入れて陣痛を起こして出産するっていう、だから出産の形は正規さんのお産と何ら変わりがないので、私たち助産師の仕事として介助してます。
そうなんですね。どちらも体への負担は大変なものですよね。
圧倒的に中期中絶の方が大変だと思います。出血が多い方は私経験した中で1000近く900以上出血しちゃった方もいるし、この20週とか21週あたりで大出血っていうのは非常に負担だと思いますし、産む女性にとっても、このグリーフケアと一緒にこの人工的につけた陣痛っていう産みの苦しみを経験しなくちゃいけないっていうのは非常に負担だと思います。それも2日がかり3日がかり、特に初めてのお産の方だと本当2日がかり3日がかりになる方もいまして、
それ中絶のためのですよね。
ですよ、
はい、
中絶が遂行するまで3日ぐらいかかる方もいて、これは大変な負担だと思います。
そうですね、
うん、
あの1年で12万人の人たちが、うん、あの中絶してるっていうことなんですけれど、うん、なぜ中絶することを決断せざるを得なくなったんでしょうかね。あのそれは望まぬ妊娠だったっていうことなんですか。
望まない妊娠っていうことだと思います。でも望まない妊娠だけれども、その女性にとってなんていうのかな、あのもちろんあの悲しい、お別れしなくちゃいけない悲しみっていうのも抱えながら、でも次を生きるために今度は産みたいなっていう思いを持ちながらとか、人それぞれだとは思うんですよ。中にはレイプされてっていう方もいるし、だから望まない妊娠、今回は産めないっていう事情を抱え、今回は産まないっていうことでこの妊娠を中断するっていうのが中絶だと思うので、これは特別なことじゃないと思うんですよ。地球上の全女性にとって特別なことじゃない、よくあることだと思います。 100% 完璧な避妊法なんてないんだし、現実的にできないんだし、避妊方法を知らないからではなく、避妊方法を知っていても相手との関係性が悪くて避妊を実行できないっていうのももちろんあるし、あるいは強要された性行為っていうのもあるし、だから中絶の理由は本当に人様々だと思いますが、特別なことじゃないと思います。で、あの日本はですね、刑法の堕胎罪っていうのが明治の時代にできたものが今もまだ生きています。あのレイプに関してやっとその刑法で一部改正できた部分もありますけれど、堕胎罪は延々とあり続けて、これを撤廃しよう、なくそうっていう動きが、見えてこないなって。女性たちはなくしたいっていう声を上げてるんだけど、それがなくす方向が見えないっていうか、お隣の韓国だってやっと刑法堕胎罪なくしたし、アルゼンチンだったかどっか、そういうカソリックの影響の強い国でさえやっと撤廃できたのに、なんで日本こうなのかなって思います。さすがジェンダーギャップ指数が125位まで落ちてる国だなって、どこまで女性を痛みつけたらいいのかなって思います。で、日本は堕胎罪がある、つまり堕胎をしたらその女性と手を貸した医師とか助産師が罰せられる立て付けの法律が生きてる。だから孕ませた男性は全く免れるんですよ、逮捕されない。その法律がまだ生きていながらも中絶が年間12万件遂行できるのは、母体保護法っていう法律の中に経済的理由とか暴行とか脅迫を受けて妊娠した場合っていうのがあるので、中絶できるわけです。
あの一人の人間を産んで育て上げるっていうことの重大な責任が発生するっていうことを考えると、やっぱりそこで妊娠を途中でやめるっていう選択肢がないと、もう逆に一人の人の、あの女性の、男性じゃなくて女性の方なんですよね、の人生を、あの
その人の生き方、今後の生き方、キャリアとか全部ひっくるめて、なんか修正を迫られるっていうか、中断を迫られる、重大なことだと思うんですよね。
そうですね、
妊娠も出産も、
それでね、あのさっきあの中絶の方法についていろいろ伺ったんですけど、もうかなりあの体に負担がかかることなんですけど、でも今経口中絶薬っていうのが注目されてますよね、なんか最近認可されたみたいなんですけど、経口中絶薬っていうのはどういうものなんですか。
ですね、日本で認可されたお薬が妊娠9週までの初期の妊娠に対してお薬を2剤 プロゲステロン受容体拮抗薬っていう、あ、つまり黄体ホルモンの働きを抑えて妊娠を継続を阻害するお薬を取って、でその後2剤目36時間後48時間後ぐらいに2剤目のお薬を取って、このお薬は子宮を収縮させるお薬で、それで体嚢を排出させるっていう仕組みのお薬がやっと認可された。世界標準から30年以上遅れて、もう1980年代に開発されて、諸外国では特に先進国で中絶はヘルスケアの問題、公衆衛生の問題だっていうことで無償でこのお薬が手に入る、まあ、イギリスとかね、医療全部が無償ですけどね。で、まあ、日本は認可されたのはいいんだけど、この従来通りの手術で10万円以上お金を取っているので、この経口の飲み薬も入院をセットにして10万円ぐらい費用かかる形になってるみたいなんですよ。
でもそれはやっぱり経口中絶薬はリスクを伴うっていうことなんですかね。
なんかその脅しのような言い分が多量出血に備えてとかなんですけど、でもこれまでもう30年の諸外国で使われている実績からしたら、そのような重大な大出血とかそういったことは報告されてないし、 WHO でも最も安全な薬として推奨されてるわけで、そうですね、たまたまあの働いてるところで治験にも参加したんですけど、で15例の女性がこのお薬を取って、もう 100% 近く、もう本当自然の流産に近いような形の穏やかな形で中絶を遂行できたんですね。15例のうちの1例だけが子宮の入り口に引っかかってた体嚢をピンセットで出したっていう、だから手術必要じゃなかった。で重大な有害事象とか多量出血とか起きてないです。うん、だから本当に女性にとって麻酔をかけないっていうことも非常に負担が少ないなっていう、あの麻酔をかけて手術すること自体が非常に怖いっていうね、もう怖いっていう手握ってきて泣いてる女性もいっぱい見てきたので、だから眠らされてる間に何が起きるんだろうっていうね、それもね負担だなって思うんですね。でそうしたら内服の方はずっと意識があるところで、自分の力で排出するっていうか、そういう意味でも自分で選んだことなんだっていう、まあ、もちろん赤ちゃんを亡くすお別れっていう悲しみとか辛さも抱えつつも、自分で選択した、自分の人生を自分で選んだっていうね、ここはとっても重要なところじゃないかなっていう、そういう意味で女性が主体的になれるっていう意味でも経口中絶薬はとってもいいなって思います。
日本で認可されたのは9週目までですけれど、うん、でもさっきの話だと12週でもって分かれるじゃないですか、うん、中絶の方法が、うん、で9週以降の場合はやっぱり従来の中絶の方法になるわけです、
ね、そういうことですね。
でも諸外国では12週以降のもある
んです。諸外国で12週までこの経口中絶薬で中絶できるっていう国もあれば、それは様々なんだけど、現実的物理的にはこの経口中絶薬で20週ぐらいの、もう大きくなってる胎児の中絶も現実的にはできると思うんですが、ただその赤ちゃんが大きくなるとやっぱり多量出血っていうね、そういうリスクは大きくなると思います。この薬剤を使って、中絶することは可能だと思うんですけど、
この中絶については日本だけじゃなくて、 アメリカでもとっても問題になってるんですよね。で、私が見るところ、うん、家父長制価値観の復興を狙っている勢力が、うん、女性に対して反撃に出ているからだと思うんです、うん、今までそのウーマンリブとか、うん、女性解放とか、うん、いろいろ女性たちが自分たちの人権を取り戻してきている、
うん、
取り戻してきているっていうと以前あったものを失ったみたいなんですけど、もうそもそも女性の人権を認められてなかったのを手に入れてきているわけなんですけれど、うん、でアメリカで言えばトランプを代表する宗教右派勢力などが大きな声を出していて、日本にいる勢力もそれに便乗しているんじゃないかと思うんですよね。例えば日本会議とか統一教会とかね、うんうん、でもアメリカ以外の世界を眺めたらどうなんでしょう。
やっぱりね、ロシア、中国、ハンガリー合衆国ってやっぱり避妊にも中絶にもアクセス悪い国だと言えると思うんですよね。合衆国も 州によって法律違うけれども、フランスはもう合法的に、全く合法的に堕胎罪とかないし、だから、ね、オランダはね、堕胎罪はまだあるのかな。オランダも合法的に中絶できるけど、ごめんなさい、
アジアはどうで、アジアはどうですか。
ただね、アジアね、ベトナムとかこの経口中絶薬、この中絶薬自体薬価が700、800円ぐらいの安い薬なんですよ、
うんうん、
でベトナムでは手に入りやすいっていうのは聞いてます。気の毒でしたよね、技能実習生の女性が日本にいたがために、日本の刑法堕胎罪だの、そういうのに引っかかってしまうっていう、本当に気の毒で申し訳なかったなと思います。犯罪者扱いにしてしまってるっていうね。だからね、こういう避妊にも中絶にもアクセスが悪い国って、女性がやっぱり押さえつけられてるから、自然なお産とか主体的なお産っていうのも叶わないようにはなってるんだなって。だから日本もそうです。その中絶に対して配偶者同意っていうのを求められてるのは世界で11カ国しかないって聞いてるんですけど、だから日本はその中に入っていて、他の国はサウジアラビアとかこのアラビア諸国って聞いてますね。だからこの植民地主義とかね、そういうのとともにこの医療界のヒエラルキーっていうのも持ち込まれてるし、その辺つながってますよね、うん、帝国主義とこう女性蔑視、女性差別とっていうのも、女性の人権侵害っていうのもつながってきてるなってつくづく思います。
はい、ありがとうございます。今回中絶のことについてお話伺いました。中絶っていうのがいかに女性の人権と深く結びついているかっていうことが聞いている皆さんにもお分かりいただけたかと思うんですけれども、であのトルネードさんは6月にインドネシアのバリで開かれた国際助産師連盟ですかね、日本語で言うと、に参加されたんですよね。で、世界の助産師がどんなことに取り組んでいるのか、あのぜひお話伺いたいと思うんです。今回はここで一旦止めまして、次回助産師の国際大会のお話をお願いしたいと思います。あともう一回お付き合いのほどよろしくお願いします。
ありがとうございました。